版北九州。
おはようございます。西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組、ファンファン北九州、ナビゲーターの勝木雅子です。
同じく西日本新聞社の横山智則です。
横山さんはラグビーとかは観戦するんですか？
いや、あんまりしないです。
私さ、子供記者さん、はい、うちの新聞社の子供記者さんを担当してる時に、はい、子供記者の一人がラグビーをしてる少年で、博多の森で、
はいはい、
あるラグビーの試合を取材したいですって言われたので、はいはい、そこで生まれて初めて見たんですよ。
見た、はい、僕生で見たことないです。
びっくりした。子ども記者を連れて行ってるから、はい、ラグビー協会の方がすごい親切にしてくれて、はい、そのスタンドじゃなくて、はい、もう本当にあの同じ選手と同じグラウンドの あそこで取材していいよって言ってくれたら、はい、人と人がぶつかる音がするの。すっごい迫力で
人と人がぶつかる音がする。
そうぶつかる音がするんですよ。でものすごい迫力で面白くって、はい、でそれからしばらくの間はあのテレビでも大学選手権とかをちょいちょい見たりするようになって、はい、まだ未だにルールはよく分かってないけど
そうルール難しい。
ワールドカップとかも見ても、
それこそあのこれ収録なんであれですけど、はい、つい先週、はい、あの大学選手権の決勝が土曜日かな、
はいはいはい、
これは見とかなきゃと思って、うん、いや人と人がぶつかってましたよ。
ぶつかってたでしょ、うん、はい、帝京と
帝京と明治、
はい、
帝京勝ちました、
はいはい、ということでお待たせしました今日のゲストはそのラグビー関係者です。はい、プロのスポーツ選手を招きするのはこの番組始まって以来なんですけれども、元実業団のラグビー選手で現在は八幡西区の建設会社福山組にお勤めの中野雄太さんです。中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中野さんは現役時代は神戸製鋼、そして釜石シーウェーブスと、まあ、実業団で活躍されて、で昨年の春現役を引退された。で今33歳、34
ですね今。
あ、34になられた。
11月に4になりました。
そうなんですね、はい、でその中野さん、ラグビーとの最初の出会いっていうのは何だったんですか？
最初の出会いがラグビーボールとの最初の出会いが、
はいはい、
父親がもう僕が生まれた時にはラグビーボールを家に転がしてて、
生まれた時には、はい、
はい、でまあそのラグビーボールが家にあったっていうのが、まあ、いつからか覚えてないんですけど、多分ラグビーボールとの初めての出会いで、
はい、
でまあラグビーとの出会いになると、
はい、
小学校3年生の時に、
はい、
あの戸端にある鞘形ラグビースクールっていう、
はい、
まあ、あの新日鉄八幡のラグビーチームの OB が作ったラグビーチームで、
はい、
ラグビーをやり始めたのがきっかけとか初めてですね。
小3ですね。
小学校3年生、はいはい、
でもそのお父様がラグビーボールを転がしていた。お父様はラガーマンじゃないんですよね。
ラガーマンじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんで転がしてるんですかね
なんか子供にはラグビーさせたかったみたいな感じで、
こう
自然とラグビーボールをこう近くに追いやるっていう意味で、うんうんうん、ラグビーボールを買ってたらしいですけど。
へえ、はい、だからこうおもちゃ代わり。
そうです、そうです。なんかまあそのボールで遊んでた記憶あんまないんですけどね、
はい、
だ当時はもう今みたいにゴムっていうかあれじゃなくて、はい、革の、
あ、
昔ながらの革のボール、
はいはい、硬い、
はい、そうですね、はい、が家にありましたね。
あ、そうなんですね、はい、いやでその鞘形にラグビースクールって、まあこの辺の人は誰でも知ってる有名な名門。
そうなんですね。
はい。ね、新日本も知らないんですよ。
す
みません。福岡の横山さん。
名門なのかなと思って。
名門ですよ。
僕は知らないこと笑われたんじゃないですか。
いやいや、名門っていうのが。
いやいやいや、やっぱりこの辺で鞘形にラグビースクールといえば、いろんな人をね、配信、また後でお話出てくると思いますけど、はい、本当にすごいところなんです。まあそのね、新日鉄ってほら、もう新日鉄ラグビーって有名じゃない、はい、でね、OB の方が作られて少年に ね指導するって言って、はい、で、中野さんはそのご兄弟でそこに通われてた。
そうですね、僕が始めて、
はい、
でまあ弟が生まれて、
はい、
でまあ週末両親が僕について練習に行くのに、
はい、
弟もまあずっと赤ちゃんの時からグラウンドに来てた感じで、弟はもう自然と、
はい、
ラグビーをそのまま始めた感じですね。
なるほど、うん、その弟さんがまた有名な方で中野翔吾さんという、
はい
はい、ワールドカップの時の日本代表
に選ばれ
た、はいはい、翔吾さん。だから名門やろ。
そうですよね。お兄さんもそうだし弟さんは日本代表だし。
そうですよ。いやで、まあ、ちょっと弟さんのご紹介もちょっとしていただきましょうか。私が言うのもなんで す, なんですので
弟の紹介、うん、紹介、
まあ、だご兄弟揃ってさや方に行って高校東筑高校 で
だ、まあ、あの幼稚園から大学まで一緒ですね。全部
すごい濃い兄弟ですね。
いや、まあ、
幼稚園から大学まで
そうです。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学一緒ですね。
はい、
はい、
で兄弟揃って東筑でも早稲田でもラグビーをなさって。
そうですね、
はい、ですね、はい、で年は何
8個ですね。
8個違い、
はい、8個違い。
あ、そうなんですね。8歳違いとか言うともうライバルとかいう感覚じゃなくなるんです。どうなんですかね。
そうですね、ライバルと思ったことはまあ一回もないですけど8
歳違いはですね、
まあね、
はい、
はい、まあ、ではまあずっとお兄ちゃんがまあ、指導してあげて、で向こうはお兄ちゃんの後をついてくるみたいな感じだったんですかね。
いや指導もしてないんですいや、まあ、弟から僕はどう映ってたかは分からないですけど、
はい、
まあ、特に、まあ、僕が中学校3年生でも弟はまだ小学校の低学年ですからね。なんかもうそんな指導とかいうレベルじゃないですもんね。その時はもうラグビーが遊びの延長じゃないですけど、
はい、
まあ、別に指導することもその中3で指導できるようなこともないですし、はい、なんかそんなとこに指導はしてないですね
小学校1年生ですからね。
そうですね、
でもやっぱり弟からするとお兄ちゃんがずっとやってるから、なんか自分も当たり前のようにっていうか、うん、まあ、自分もあの高校生になってもしようとか、大学も早稲田行ってラグビーしようとか、そんな感じだったんですかね。
まあそうですね、まあ、うん、多分弟は早稲田には多分もともと行きたかったみたいなんですよ、うん、
はい、
これ聞いた話じゃなくて、あのいろんな記事読んでたらそういう風に書いてるんで
仲悪いんですか。
いやいや全然そんなことないですけど、あんまそういう話しないんですね。
そうなんですね。で、
まあ、あの、はい、高校を選ぶ時がやっぱりあの、はい、僕が東筑行ったっていうのもあって、はいはい、まあ、多分弟は東に行きたかったんじゃないかなって思うんですけど、
あ、
東ってあの東福岡
ですね、
ずっと強くて、
はいはい、
まあ、花園でも上位ですかね、常に、
はい、
だからまあ東福岡に行きたかったんじゃないのかなと思いながら、
うん、
まあ、でも僕が東筑でそこは早稲田行ってるんでですね、
はい、
まあ、僕のせいといったらあれですけども、僕の影響でそれは東筑になってしまったのかなっていうのはありますけど。
なるほど。
あ、まあ、どっちが正解か分かりませんけどね、
うん、
東筑に行ってるから今ああやって活躍してるかもしれませんし、うん、
はい、
まあ、東に行ってたらもうちょっと違う感じだったかもしれないですけど、
はい、
まあ、でも少なくとも間違った選択ではなかったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、今の弟を見てれば。
そうですね、はい、まあ、あの OB としてもありがたいなと思ってます立派な立派な後輩たちがこうやって育ってらっしゃるので、はい、で、まあ、そのラグビー兄弟を育てるにあたって、まあ、これうちの新聞の記事で読んだんですけれども、お母さんが食事にこだわられていたと。
そうですね
うちの記事によるとですね、ご飯は土鍋で炊いてましたと か、
あ、
なんかおやつは高野豆腐とささみとか本当ですかこれ。
いや、これは僕の時は本当こんな感じではなかったんですけどね。多分土鍋も、
はい、
僕の時はあの炊飯ジャーで炊いてたんですけど、
はい、
多分ジャーが壊れちゃって、
はいはい、あ、そういうこと、
はい、でなんか買うより土鍋で炊いた方が美味しいみたいな感じになって、うん、多分そこから土鍋で炊いてると思うんですよ。
なるほど。
で僕の時は別に土鍋じゃなかったような気がするんですけど
でもそのやっぱり土鍋で炊いた方が美味しいってことは、はい、美味しくてたくさん食べてやっぱり大きな体を作るみたいな。
そうですね、
それで大事なことだった。
そうです ね、
ね、
まあ、はい、量を食べれるっていう意味ではそうかもしれないですね。
どれぐらい食べるんですか。
そうですよね、
どれぐらい。
いや、なんかほらご飯茶碗なのか丼なのか分かりませんけど、一食あたり。
でも丼、いや相当食べてたと思いますよ。だから食費すごかったんじゃないですかね。
いやだから1回あたり何合炊くんだろうっていうのが今すごい興味があって
1人1回だから、まあ高校の時は朝ご飯と別に、
はい、
学校に持っていくのに、
はい、
あのお弁当箱を2つ、
はい
はい、で1個はおかずしか入ってないんですよ、
はいはい、
でもう一個は 白ご飯しか入ってない、
はい、
それにプラスで食堂代のお金もらってでも多い時にはそれにプラスおにぎりがあったんじゃないですか、ね、
うわすごい。で、あれですね、お弁当は2時間目が終わったら食べて昼は食堂行くみたいな。
そうそうそうそう、
まあ大体運動部の男子がしがちな。
弟はなんか朝の電車でからもう弁当食べてたらしいですよ。
すごい。今もね、去年の春現役引退っておっしゃいましたけど、今もすごくあの体格がいいんですけど、何センチ何キロなんですか？
180センチ100キロです。
おー、100キロあるんですね、はい、やっぱ筋肉だからさ、
締まってますよね。
そうですね。
もうだいぶブヨブヨですけ
ど、ね、いやいやいやそんなことないですよ。いや番組始まって一番体格がいい人
だいぶブヨブヨになりましたけどね。
いやー、いやいやでもその子息子たちの本当食費っていうかご飯宅料っていうか大変だったです ね、 そうですね、お母さん、うん。で、その高野豆腐はおやつじゃなかったんですか？
まあ僕の時はですね、弟の時はこういう感じだったかもしれないですけどね。
ああそうなんですね、はい、やっぱこれ良質なタンパク質を食べさせようっていうことなのかなねえ、ささみとかも言いますよね、よく脂肪が少ないからいいとか ね、
ね、僕の時はこんな食事あんまなかったと思う。
じゃあ普通にポテトチップスとかも食べてよかった？
自然と、はい、僕もともとスナック菓子とかあんま好きじゃなくて、
はい、
あんま食べないんですよ。
あ、そうなんですか。は
い、
だから
食べても和菓子みたいな、
はい、おせんべい、
おせんべいとか、
はい、
まあ、スルメとかなんかそういうのは好きなんですけど、うん、小さい時から洋菓子とかはあんま食べれなくて、
あ、そうなんですか。
だからもうポテトチップスとかもね、みんなで遊ぶ時とか出てくるんですけど、うん、食べ過ぎてちょっと気分悪くなったりとか油で、
あ、
であんまり昔からその、まあ、お菓子だけじゃなくですけど天ぷらとか、
はい、
かき揚げとか、
はい、
あ、脂っこい
のが苦手で。
なるほど、
はい、それはただ弟も一緒です。甘いもんがだからちょっとあんま好きじゃないっていうか苦手なんですよね、
うん、あ、そうなんですね、はい、あ、でもそれはなんか本当あの我慢せずに済むからいいですよね。なんかね、好きな人だったらね、はい、運動のために我慢するのかわいそうだけど、
はい、
そうなんですね。で、まあそのね、東筑高校から早稲田でずっとラグビーをされてたわけですけど、もう卒業したら実業団に行きたいっていうのは決めてたんですか、大学の時？まあ、
そうですね、ずっとラグビーで進級進学してたんで、まあ、自分の中では、まあ、一番上のレベルっていうかその実業団でやりたいっていう気持ちはありましたね、はい、
あ、なるほど、はい、そうなんですね。でこれどうやって就職するんですか？
スカウトです。
あ、あ、じゃあ大学選手権とか見に来た神戸製鋼の人が？
そうです、
あの
各チームあのスカウトの人がいて、
はい、
その人たちがまあ各大学の試合とかに見に行って、
はい、
で欲しいと思った選手に直接声をかけるっていうね、うちに来てくれませんかみたいな感じですね。
なるほど。あ、じゃあ履歴書とか出すのじゃないんですね。
いや一応出しますけど、
はい、
その形式的に、
はい、
で面接とかも受けますけど、
はい、
基本的にはもうラグビーをっていう感じで就職ですね。
なるほど、はい、そうなんですね。でまあ進行ってやっぱ行きたいなと思ってた実業団だった。
いや、これが神戸製鋼ってまあ憧れの憧れのチームだったんで、うん、まあ、野球で言ったらなんか巨人みたいな、
そうですよね、最高峰、
そうですね、はい、昔から有名なチームで強いですし、
はいはい、
だからまあ憧れのチームだったんで、そんなに実はあんまり頭にはなかったんですけど、
はい、
ただ神戸製鋼が一番早く声をかけてくれたんですよ。
へー。
だからもうちょっと僕は違うチームとかを、まあ、行きたいなっていうか行けたらいいなみたいな感じだったんですけど、もう本当早く声かけてもらって、
はい、
なおかつまあその強いチームだったんで憧れのですね、だからもう自分の中ではもうすぐに神戸製鋼に行こうと思ってましたね、
はいはい、あ、でもそれはお父さんが喜ばれたでしょ。
いや
だってラグビーボール与えてた人だから。
いや、どうなんですかね、そこら辺は。どうでしょうね。
いや、誇らしかったんじゃないかな、お父さんお母さん。
どうでしょうね。
で、まあ、この実業団に入ってみたらどんな感じだったんですか？やっぱり全然部活とは違うわけ
で、レベルがやっぱめちゃくちゃ高かったですね。もうなんていうんですかね、やっぱ早稲田も早稲田で、
はい、
大学の中ではやっぱりすごい
強い
チームみたいな感じですけど、 やっぱ一段階二段階もやっぱ違いましたね、レベルが。
なんか
も
う、はい、
頭も使うし、はい、体もその強度が高いから練習中でもすごい大変だし、
はい、
各国の代表選手とかもいるし、
はいはいはい、
レベルはめちゃくちゃ高かったですけど、まあでもすごい楽しかったですね。
楽しかった、
うん、やっぱレベルの高い中でやるっていうのはすごい楽しかったですね。
あ、こう自分の成長実感できるとかそういうことですか。
そうですね、まあ、なかなか試合には出れなかったですけど、うん、でもやっぱり試合に出れなくてもそういう風に強いっていうのは何かしらの昔からカルチャーみたいなのがあるんで、
はい、
そういうので、まあ、先輩にいろいろ厳しく指導してもらったり、はい、いろいろお世話になったりもしましたし、
はい、
そうしていく中でやっぱ本当神戸製鋼にいてよかったなっていうのは知らないうちにやっぱ成長してたっていうかですね。
うーん、そうなんですね、はい、もうその1日のタイムスケジュールってどんな感じ、何時から何時まで練習とかいうの？
ラグビー選手って今あのプロ選手と社員選手っていう2つの契約があって、
は
い、
あ、そうなんですか。
で、僕神戸製鋼に入った1年目は社員選手だったんですよ、
はいはい、
会社行って仕事もしますし、
はい、
その練習もするって感じだったんですけど、
はい、
当時はなんか午前中朝、まあ、8時とかが9時ぐらいから筋トレですね、
はい、
トレーニングして、まあ、午後昼ぐらいからまた2時30ぐらいまで、はい、まあ、ちょっとなんですけどね、仕事をして、はい、でそこからまた夕方グラウンドで練習みたいな感じとか、あとはもう午前中練習で仕事は午後からとか、
はい、
まあ、日によってはもう一日中仕事に行かなくて午前も午後も練習だけの日とか、なんかいろいろパターンがあってですね、なんかそういう感じで。
それが社員選手。
そうですね。
プロって言ったらもう1日。プロって言
ったらもう練習だけですね。
は
あ、まあ、その練習時間はあるんで、それ以外はもう自分で考えて時間を使うっていうような感じですかね。
あ、なるほど。
はあ、じゃあそこでまた自主練する。
自主練する人もいるし、
はい、
そのどっか違うパーソナルトレーニングしに行く人もいるし、あの治療する人もいるし、あとはまあ将来のために勉強とかするような人もいるし、
はいはいはい、
って感じで、もうプロは本当自分で使い方を考えてやるっていう、まあ、自由ですけどその分まあ自分に全部返ってくるっていう感じ、うん、だからまあプロ野球選手とか J リーガーと一緒ですね、
はいはい、あ、そうですね、はい、プロ野球選手もね、大谷さんのエンゼルス、元いたエンゼルスとかも、はいはい、やっぱ夜は資格取る勉強してる選手とかいっぱいいるらしいですもんね。
そうなんですか、
うん、そうなんですって。なるほど。いや、でもプロの選手っていうのは怪我をしたらもう終わりっていう、
そうですね、
なんかその怖さがあるじゃないですか、はいはい、その自己管理とかどうなさってたんですか。
そうですね、まあ若い時はもう本当がむしゃらにやってる感じであんまりそこら辺考えてなかったんですけど、
はい、
やっぱ年齢を重ねるにつれ、まあ、怪我のリスクも高まってきますし、はい、まあ、社会人2年目からプロになったんですけど、それこそ、はい、特にあの釜石に移籍してからは、
はい、
釜石ってあの試合に出れなかったらすぐ首を切られるチームなんですよ。でもう普通に1年とかでも首切られますし、
はい、
でずっと活躍しててもどっかで怪我して試合に出れなかったらすぐ首になったりするようなチームだったんで、
はい
はい、もう釜石に行ってからもうはかなりちょっと気を使って、
はい、
まあ、分かりやすいところで言えばもちろん食事睡眠、はいのとことか、はい、あとは、まあ、僕ちょっと肉離れとかを結構してたんで、
はい、
肉離れしないようにシーズン中は基本的に利尿作用のあるお茶とか、
はい、
あのコーヒーとかは一切口にせず、
はい、あ、そうか、肉離れって水分がなくなったらダメっていうから、
なくなったらあの肉離れのリスクが高まってしまうので、
はいはいはい、
体から水分出さないように、
はい、
ちょっとお酒はやめれなかったんですけど、
聞こうと思いました。
それはちょっとあれなんですけど、
はい、
まあ、毎日本当ずっと片手に水を持って本当2リットルのペットボトルを常に持ち歩きながら、
はい、
でだからもうコーヒー飲むにしてもカフェインレスのコーヒーとかしか飲まないっていう。
へえ、そうですか。
でプラスで、まあ、練習前後のなんていうんですかね、あの、まあ、風呂入って体温めて、
はい、
ストレッチとかして、
はい、
まあ、怪我のリスクだから、怪我した時に、
はい、
もうあんだけやってたからもうどうしようもないなって思う状況じゃないと、
なるほど、後悔が残る、
はいはい、
あ、そっか、
そういう状況にならないようにしてましたね、はい、もうこんだけやったからしょうがないやっていうような、
はい、
怪我してもしょうがないって思えるぐらい準備してました。
特にラグビーは怪我がですね。
そうですね、はい、
ね、なんかやっぱり危険なスポーツっていう、ね、しかもね生身の体でぶつかるからですね、はいはい、へえ、そうなんだ。でもなんか辛さ、やっぱりね、そのコーヒーも我慢するとかなんとかっていうのもあるし、やっぱ常にそのリスク管理しなきゃいけないっていう緊張感とか、はい、うん、なんかそれってこう、他の仕事だったらもっと楽だったのになとかそういうことは思わないんですかね。
いや、まあ、結局は自分が好きでラグビーやってて、うん、はい、で自分で選んでプロ契約にして、はい、結局その自分の好きなラグビーでお金稼いでるわけなんで、はい、うん、なんかシーズン中はやっぱスイッチが入って、はい、別にそこら辺は何の苦でもなかったんですね。その食事制限にしても、はい、そういう日常のいろんなことにしても、はい、結局はまあ自分に返ってきますし、
はいはい、
まあね、それによってあの活躍できるできないで自分の生活もありますし、
はい、
で自分が好きなラグビーで自分が選んだ、誰にお願いされてラグビーやってるわけでもないからですね。
はい、なるほど。
でまあ、あのプロになる時に、まあ、そういう最後自分でそのラグビーやりきったって思って引退しようと思ってたんで、
はい、
まあ、そう思えるように過ごしてたんで、うん、別に苦ではなかったですね。だシーズン中は不思議と風邪もひかないんですよ。インフルエンザにもならないんですよ。気張ってるから体調も崩さないんですよ。ただオフになった瞬間にいつも僕こっち帰ってきて点滴してました。あの体調すぐ崩して気抜けるんでしょうね多分。
ああそうなんですね。
毎年のように、はい、
そんなに違うんですね、はいはい、たるんでるから風邪をひくとか言うのは本当なんですかね。
本当だと思います。もうずっと気張ってたんで、まあ、それも風邪ひいたらコンディションも落ちますし、
はい、
そういうのもあるからずっと気張って体調は崩さなかったですけど、
はい、なるほどですね。でもやっぱその気の張り詰め方とかも含めてそのメンタルの管理っていうのも大変なんじゃないですか。
まあよく言われるのが、はい、ラグビー選手ってやっぱそういうのでメンタル強そうに思われるんですけど、うんうんうん、やっぱ実際そうではなくて、だから最近選手のメンタルヘルスみたいな結構問題になったりはしてるんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
意外とみんな脆かったりしますよ。
いやなんか日本で一番強い男たちのような気がするけど、いやいやいや、
でもまあこうパフォーマンスを試合の時に発揮するためにこういろんな準備してメンタルの持っていき方みたいなのは人それぞれやっぱあのルーティーンを作ったりだとか、
はい、
弦を担いだりとか、
はい、
そういう風なのやってる選手いますけど、そんな皆さんが思ってるほどラグビー選手はメンタル強いわけではない。
そうですか。いやだってゴールキックの時とか私たちの方がドキドキするけど、うん、はい、なんかちゃんと入れるじゃないですか、
はいはいはい、
もう全世界が注目してるだろうにすごいよなっていつも思うんですけど、
まあ、でもああいう選手はもうそれこそそういう考えじゃないです。逆にみんなが俺を見てくれてるみたいな、はい、そっちの方です。
ああ
じゃないと務まんないです。
みんなが見てる前でしくじったらどうしようじゃないわけですね。
俺をみんな今見てくれてるみたいな、
喜び、
今俺しか見てないなみたいな感じのメンタルの人の方が多いような気がしますね。
そうなんですか。中野さん自身はどうだったんですか試合で。
僕はその試合中そうやってなんか個人のなんかこうパッてなるようなことしなかったんで、うん、どっちかって言ったらキャプテンとかやってる時は、
はい、
あの蹴りますってあのキッカーに蹴れっていう指導だそうだったんで、
はいはい、
であんまりそういうことは全然なかったですけど、だから僕もそういう人たち見てたら、
はい、
いやーしんどそうだなとは思いますけどね。まあでもまあ別に僕らそれで試合勝ったり負け、なんていうんですか、負けたとしても別にそいつのせいじゃないから別に何とも思ってないんですけど、まあでもキックで負けた時はああ決めてくれればなみたいなぐらいで思ってましたけどね。別にそんな攻めるわけでもないし、
はい、そうですね。でもね、個人プレーがあるないは別としても、例えばそのキャプテンとしての責任とか会社から期待されてることとか、
はい、
やっぱ背負ってね、そのプレーしてるわけだから、なんかその辺跳ね返すメンタル力ってどうやったら鍛えられるだろう。
なんか考え方じゃないですかね。別に僕期待されるのは嫌じゃないですし、
はい、ああそうなんだ、
はい
はい、
でも期待しててどうしようって思ってたら多分それこそプロじゃしんどいかもしれないですね。そこら辺のメンタルの持ち方っていう、
ああ、じゃあもうそれはプロになるかならないかの時のベースとして、やっぱそういうある程度 の、 そのメンタル、
そうですね。だからその例えばうまくいかなかった時に、うまくいかないはどうしようって落ち込むんじゃなくて、うん、いやどうやったら逆にうまくいくかなみたいな、逆算していったりとか、って考えたら結局こう一個一個自分の今できることをこう潰していくみたいな、そっちの方に切り替えないと その毎日毎日その選手選考であったりっていうのをやっぱプロの世界なんであるんですね、
は
い、そこら辺をすぐパッて切り替えないとやっぱなかなか難しいんじゃないですかね。
なるほどですね。やっぱ全然会社員の生活と違いますよね。
こんなこと聞いたらあれですけど、そういう意味じゃですね、僕なんか性格だったらお前プロになればいいのにっていうぐらい技術とかを持った選手でも、
はいはい、
いわゆるいや僕は会社員契約がいいですっていう方もおられるんです
か？合いますよ。それこそあの会社員の選手っていうのは別にその試合出る出ないは関係ないですよ、はい、別に活躍した人が出るんで、はい、だ一番違うのはプロは辞めたらもう何もないです
ね、
はい、
そうですね、
はいはい、ゼロ、はい、収入もゼロ、はい、で就職先も別にチームが用意しておくるわけじゃないんで、
はい
まあ、そこはもうプロの世界なんであのサッカーも野球も一緒
そうですよね、
はい、あの野球でよくやってるじゃないですかテレビとか、はい、戦力外の、
はい、
それは全く一緒で、
はい、
でラグビーっていうのはいいことか悪いことか分かりませんけど、はい、あの社員選手っていうのは辞めた後もその社員で働けるっていうので、うんうんまあ、ラグビー持ってるチームって見たらもらったら分かると思うんですけどもう一流企業ばっかりなんですよね。で、基本的にはラグビーやってる間はその昇格とかも、はいあのまあ、自然じゃないですけど昇格とかもさせてもらえるような感じなんで
他の社員と同じようにというか、
はいはいはい
う
ん、なんでまあ辞めてもそれある程度のねお給料はもらえるっていうのが保険的な感じで社員をやってる選手はあんまいないと思いますけども、うんはいまあ、そこら辺のでもまあ生活かかってるかかかってないかっていう話で言えば、うんまあ、そこは大きい違いですよね、う
ん、なるほどですね、はい、でもそこをやっぱり中野さんあえて2年目にプロの方に
そうですね僕が、まあ、父親は、まあ後からお話あると思うんですけど僕が、ね、地元に帰ってきてその会社をみたいな感じがあったんで、
はいはい、
そのプロなんかじゃなくてその神戸製鋼っていうその大企業で社員として働きながら、
はい、
あの働いてたらまあ会社の勉強になるじゃないですか、
はいはい、
でそういうのをしろみたいなそんな社会はそんな甘くないですみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
僕の中で一番はサラリーマンって別にいつでもできるじゃないですか、
はいはい
うん
ラグビー引退しても、
はい、
でもプロスポーツ選手って、うん、そもそもなりたくてもなれないし、
はい、
で僕がずっとラグビーやってきてた最終目標じゃないですけどやっぱ一つの大きな目標としてラグビーでご飯食べるプロ選手になるっていうのはあったんで、
はいはい、
そのチャンスがまああったので、はい、さっきも言ったんですけど引退した後に後悔しないっていうのも、
はい、
やっぱプロだったら引退したのは自分のせいっていうかですね、はい、別に誰がね、悪いわけでもなく活躍できなかったら自分のせいですしそれによってまあ若くても首切られますしだからそこな違いがあったんで、
はい、
プロになって最後挑戦してやりきって終わろうっていうので、
うん、
あの何の後悔もしてないですけど、うん、プロになってですね、
うん、
それでプロを選びましたね。
でその神戸製鋼の後今度は釜石シーウェーブスに移籍されましたよね。
はい、
でちょうど移籍された時はもう震災が終わった後、
震災終わってましたね、
はい
はい、震災終わって 3,4 年ぐらいですか。
あでもまだまだ町の復興とか全然だった時ですよね。
そうですね。ただあの僕大学4年生の時かな被災したの、はい、3年生か4年生の時にその震災が起きて、
はい、
でその後1年後ぐらいかな1年経ってないかぐらいにその、はい早稲田と明治とその釜石でラグビーですごい有名っていうかですね人気のチーム3つで岩手で復興支援のチャリティーマッチみたいなのがあったんですよ。でその時に釜石に行って被災地を見たりっていうようなのをしてたんでもうその時に比べるとやっぱ僕が移籍した時はもう街はだいぶ明るくなってたんですね。
あそうなんですね、
はい、
まあその釜石に行かれてで釜石もね北九州からしたらゆかりの町、
ね、そうなんですよね、はい、
ですよね、
はい
はい、
その、まあ、たまたまですけど、
はい、
転入届を釜石市役所に行った日かな、はい、行った次の日かなんか出しに市役所に行ったら、
はい、
あのフロアマップっていうかな何階に何かがありますよみたいな役所のやつあるじゃないですか、はい、そこにあの北九州市役所って書いてて
なぜ
いやなんでと思って、うん、で僕はあの転入届出した後に、はい、その北九州市役所のとこ行って、
はい、
何の用事もないんですけどとりあえず入ってあの僕北九州出身なんですけどとか言って、
はい、びっくりしますよね向こうの人
は。あそうですよね、
はい、
で僕もびっくりしてとりあえず挨拶しといて、で後から聞いたら、はい、まあ、元をたどれば、世界遺産の話の時に、はいはいはいはい、釜石もあの鉄の近代製鉄
の、ね、そうそう近代遺産
発祥の地なんですよね。そうそうそう、釜石の鉱炉、はいはい、昔の本当で、それとやっぱ八幡製鉄の、はい、あれもあって提携してて、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、でその後に震災が起きちゃって、はいはい、多分日本製鉄の関係とかそういうのもあって、はい、あの当時の北橋市長ですかね、
はい、
が
北橋市長ですかね、はい、
あの釜石に北九州市の職員を派遣、はい、10年間派遣したっていうので、
はい、10年間、
はいはいはい、
へえ、
つい最近まで、
まで、そうですね、はい、あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、それ聞いて、まあ、市役所の方と交流を持たせてもらって、はい、で向こうで北九州市の、その市役所の方たちの飲み会に参加させてもらったりとか、はい、あとたまにあの北九州から釜石に甲子園じゃないですけどこうお好み焼き作りに行ったりとか、向こうで、ね、うん、出店出したりとか、はい、したり、はい、そういう時にも呼んでもらったりとかして、で交流させてもらって、はい、だからこっち帰ってきたらもう皆さん向こうからこっち帰ってこられてるんで、はい、その当時釜石に行かれてた人たちで集まってまた飲み会開いてくれたりとか、はい、お帰りなさいの会してくれたりとかして、
はい
はい、すごいありがたいですよね。
いや、だからご縁があったんだなと思ってね、
びっくりしました本当に、
うん、
はい、なんかもういろんな縁が、日本製鉄のもそうですし、
はい、
と神戸の最後の年に僕入籍したんですけど、
はい、
義理の、
ご結婚、
はい、義理のお父さんがたまたまその機密の製鉄所の、はい、方だったりとかで、でそれもあってそのだから僕がやっぱ試合で活躍したりしたら写真が社報とかに載ったりするんですよ、
はいはい、
でそういうのを見てお父さんが喜んでくれたり、で僕の試合見に来てくれて、その時に、はい、あの昔一緒に仕事してた人にも裕太君のおかげで何十年ぶりに試合の時あったとか、
ああそうなんですね、
はい、そういうのも本当良かったなと思って、
いや、なんか鉄つながり持ってますね、いろいろ、ね、
だから僕はあの神戸製鋼入った時にそういう話先輩にしてたら、はい、多分お前、はい、最初に入った製鉄会社間違ってたんじゃないかって言われて
まあそう、そう言われればそうか、
そうそうそう、
新興じゃなくて新日鉄やったよね、まあ
はい、製鉄所にはすごい神戸製鋼も新日鉄も含めてですね、はい、まあ、今日本製鉄ですけど、
はい、
すごいお世話になりましたね、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、で昨年の春、
はい、まあ、
現役の選手は引退されたんですけれども、まあ、そのきっかけっていうのは何があったんですか。
まあ、きっかけは、まあ、一つあったのはその子どものタイミングというか、
はい、
今僕一番上の子が今年長なんですけど、
はい、
まあ、どうにか小学校に入る時に地元に、その前ですね、
はい、
幼稚園に地元の、ね、幼稚園に行って、
はい、
友達がいる状態で小学校に行かせたいっていうのがあったんで、
はい、
去年だったかなっていうのと、はい、あとはもう怪我もあって、
はい、
もうちょっと足首がずっと痛かったんですけど、はい、まあ、ごまかしながらやってたんですけど、最後の 2,3 年ぐらいはもうずっと本当足首が痛くて、
はい、
それをかばってからのふくらはぎが痛くて、よく肉離れしたりしてて、で最後の1年になる時にちょっと後悔それこそしたくないんでつってオペして、
ああそうですか、
で手術したのはしたんですけど、
はいはい、
こうオペで開けてみたら思った以上に足首がぐちゃぐちゃで結構ひどかったんですよ。
そのぐちゃぐちゃっていうのは骨なんですか。
骨もですし、はい、あと、まあ、靭帯とか、
あ、
なんかいろいろ大変なことになってて、
はい、
でまあ、手術はしたんですけどなかなかもう本当痛みが取れなくて、
はい、
でもう毎週のように注射打ってもらって足首に、で試合出る時もあの麻酔を足首だけで3箇所も4箇所も打ってもらって、もう足首の感覚をなくしてから試合してたような感じなんですよ。
それで走れるんですか。
まあ、走るのは走れますけど、
はい、
あの痛いの
で
もう試合の次の日とか麻酔した次の日はもう朝起きたらもう足つくだけで足首がもうバキバキバキバキとか言って歩けなくて
だから
麻酔してても痛いってことでしょ。試合中、
いや麻酔してる時はいいんですけど、うんうんうん、なんか
動かしてたら、
いや動かしてたらですね、うん、なんかどっか麻酔効いてないとこから出てくるんですよ。でそこが痛かったりで徐々に徐々にこう麻酔が取れていったらこう痛みがバーって、うん、まあ、今まで痛かったのを痛み ないように錯覚させて動かしてるんで、本来痛いところよりも動かしちゃってるんで、麻酔冷めた時はもうかなり痛いのは痛いんですけど、でもそれしないとちょっと走れなかったんで。
あ、そうですか。だから
も
う
最後はもう本当無理やり1年間やった感じで、まあありがたいことにも最後の1年終わる時も、
はい、
もう1年以上前から、あの最後の1年の契約する前からもうチームの方には、はい、GM とかにはもうちょっと最後の1年にしますと言ってたんですけど、はい、もう最後終わる時も気持ちの変化ないかって言って、もうできれば本当はもう1年やってほしいみたいな感じで言ってもらえてたんですけど、もうちょっともう限界ですって言って、はい、
なるほど。
でも、はい、もうそれこそ何の後悔もなく、
はいはい、
もう最後のシーズン僕あんま試合出れなかったですけど、全然まあ後悔することなくやりきったなっていう感じでラグビー人生終わりましたね。
あ、そうなんですね、はい、いややっぱ大変ですね。
そうですね、
体にはめちゃくちゃ悪いですよ。
本当ですよ。そんななんか、ま、試合の前の麻酔とかね、
そう、これ以上足首に液体入らんって言ってドクターが言ってましたもん。
うわ
そうっすか。
あ、ちょっと想像できないね。
まあそうですね、普通の人はなかなかないですね。
うん、いや一方でですね、弟の翔吾さんにも去年は大きな出来事が待っていたと。
はい、そうですね、はい、
あのまずねワールドカップフランス大会日本代表ってさっきちらっと言いましたけれども、はい、それが
まあ怪我っていうか、まあ、怪我ですね、古傷が悪化したような感じで、まあでも良、まあ、かったって言ったらですけど、良、うん、かったと思うようになるんじゃないですかね。
それはやっぱりそう思う、あの無理して出るより。
そうですね、まだあの、うん、年齢的にも次もありますし、
はい、
それこそ無理したら僕みたいにね、まだ元気でもやめないといけない可能性も出てきますし、だからまあ、うん、何か理由っていうかですね、
うん、
まあ、僕はあの平尾誠司って神戸製鋼の時にお世話になったあの人が、
はい、
言ってた B の塩梅っていう言葉があって、うん、なんかその言葉すごい好きなんですけど、なんかあの B の塩梅っていう、はい、なんか全ての物事には理由があるっていう、
はい、
でもし弟がこのままワールドカップ行ってたら試合中にもうそれこそもう選手生命を絶たれるような怪我してたかもしれないし、うん、
はいはいはい、
逆に今回怪我してたことによってなんかこの後あの時は怪我してたからこれができて今こうやって成長できてるみたいなことがあるんですね。まあ全てのことには理由があるんで、別になんか今回出れなかったからって言って全然落ち込むこともないかなっていうふうには思いますけど、
まあ、そういうポジティブな思考っていうのもすごい大事なんでしょうね、
そうですね、
スポーツ選手にとってね、はい、で弟さんとのエピソードで、これもうちの新聞で読んだ話ですけれども、なんか地元の図書館、八幡の図書館か何かで、あ、はいはい、あの講演をした時に弟さんを同席
させ
てっていう話がありましたね、
はいはい、全然乗り気じゃなかったですけどね、
うん、あの弟さんはでしょ、
はい、
やっぱそれは怪我して本番に出れなかった自分がみんなの前に出るのは嫌だなみたいな、そんな感じ。
いや、そうじゃないです、そもそも弟人前に出るの嫌なんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、そっち、はい、
だから試合の解説とかも、
はい、
あの山田明人って、
はい、
あの人、
宮殿の、
そうです、はい、明人さんから、はい、あのワールドカップの解説あるじゃないですか、
はい、
それ翔吾がしたら面白いよねみたいな、はい、いいやみたいなんで言ってたんですよ。
ひどい。でもそれいけなかった翔吾さんにさせるってこと。
いやでもなんか別にひどくはないと思うんですね。僕もそうだと思うんですよ。でプロですし、それこそ、
はい、
だからそれこそラグビーのために一番いいじゃないですか、はい、内部のことも話せて。
まあまあまあ、そうですね、
はい、
はい、
でもう嫌いなチームだったらあれですけど、多分翔吾はその代表チームのことはいいチームだと思って好きだと思うんで、はい、全然そのラグビー界のためにもなかなかいいことだなと思って、はい、
うん、
まあさすがに明人さんはちょっと直接言うのはまあちょっと気使うからちょっと言ってよって言われて、
はい、
まあ、言ったんですよ、
はい、
ちょっと喋ったらいいやんって言ったら、
うんうん、
いや嫌だって言って、はい、まあ、なんでって言ったら、いやそもそもそんなそういうのをやりたくないっていう、落ちたからとかそういう
問題じゃないじゃないです。
喋りたくない、喋るのが嫌。
そうです。いや弟なんか僕と違っても全然喋んないんで。
あ、そうなんですか。
はい、すごいおとなしくて真面目で、まあ、僕がなんか自分で不真面目みたいな言い方なんですけど。いやいやい
や、でもお話上手だからですね。
いやいやいや、全然もうなんか、まあでも本当よかったというか、うん、挫折を知らないんであいつは。
うーん、 あ、これまで、
はい、僕が見てる感じではですね、
はいはい、
もうあのずっと若い世代の時からカテゴリーの代表に選ばれて、
はい、
で大学入っても A チームでしか試合出たことないんですよ。へ、そんな選手いないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、怪我したら大体 A チームで出た人もまた下がって、はい、そこからまた上がっていくみたいな、
はい、
で入ってすぐ怪我してたのに、はい、入ってすぐの1年生が復帰して A チームなんですよ。でずっと A チームで、 A チームでしか試合したことないんで、大学でもそういう苦労してないし、
はい、
まあ、社会人になってもねすぐ試合出てますし、
はい、
まあ、弟に聞いたら、いや試合出れんやったことあるよみたいな言ってますけど、その本当に試合出てないあの僕とかから、他の選手とかからしたら、いやそんなレベルじゃないよっていう、俺の試合出れんのはっていうような感じの挫折しかしたことないんで、はい、まあ、あいつがここから一段階二段階成長するためには、まあいいあれだったんじゃないかなと思いますけど。
なるほどね。でもそれやっぱりね、はい、こうゆうたさんだから言えることですよ ね、うん、ですよね。これラグビーやってない、例えば お父さんとかが言っても、はい、多分親父には俺の気持ちは分からんって思われたかもしれないけど、うん、やっぱりね分かるからね、
いや7つ8つ上ですしね、うんうんうん、これ1つ2つだったらやっぱりライバルだろうと思うんで、うんうんうん、あの素直な、うん、素直にそうだね兄ちゃんとはならないかもしれないですけど、
うんうん、そうですね、
まあ、そういうとこをちゃんと考えた方が、まあ、選手として深みが出るっていうかですね、うん、なんかそういう感じになりますよ、う
ん、はい、はい、なんかね、商店街のイベントの時も弟さんに何か言われたんでしょ、ここで挨拶しろって、ここでちゃんとみんなにお礼を言えって。
ああ、そうそうそう。まあ何か翔吾が帰ってくるってなって、うん、
はい、
東地区のラグビー部の OB とか、もともとはそのワールドカップ後に慰労のこのパーティーみたいなのをやりたいみたいなのを、うん、まあ、東地区の OB もですし、多分、ね、北九州市も多分そういう感じだったと思うんですけど、それがまあできなくなっちゃったんで、なんですか、ワールドカップ前に翔吾が一回帰ってくるってなって、はい、で東地区の OB の人に声をかけて、じゃあ、まあ翔吾帰ってくるんで一旦じゃあ集まらせてくださいみたいな話をさせてもらって、でも多分そんななんかあのなんて言うか、慰める感じでもしょうがないっていうか、そういうのを僕は開いてほしいんじゃないんですって、
うんうんうん、
とりあえずこんだけみんな応援してるからまた頑張れっていうような会にしてくださいっていうような感じでお願いして、
はい、
だからまあなかなか分かんないじゃないですか、こう地元でどんだけの人が期待してて、どんだけの人が応援してくれてるかっていうのが分かんないんで、それこそこっち帰ってきてもずっと家にいても分かんないから、
はい、
そういう人が集まるところに行って、お前が顔出したらみんなあわってなるから、
うん、
お前それ俺言いに行けって言って、
うん、
で連れて行って、やっぱそれ連れてったら連れてったで、やっぱね街中でも声かけられてましたし、でこんだけの人をお前のことを期待してんだよっていうのをこう感じてほしかったっていうかですね、うん、
はい、
はあ、そういうなんで連れて行きましたけど、
あ、でもきっとね、それが次のやっぱりこうワールドカップにつながっていくんでしょうね。
出てほしいですね、
うん、
海外旅行したいですもんね僕。
そうですか。
ちなみにフランス大会の次はどこになる、もう決まって
る、オーストラリアです。
あ、いいじゃないですか。
時差は少ないし。
僕なんかフランスの時も、はい、モナコに滞在の予定だったんですよ。
お
ー、うわ
ー、いいですね。
なんと、
はい、で選手もモナコに滞在していて、
はい、
僕らのファミリーツアーみたいなやつで、
はいはいはい、
選手と近いホテルっていうのを、
はい、
決まって、そのモナコ制だったんで、
はい、
僕はあの世界で一番行きたい国モナコだったんですよ。でここでチャンス来たと思ってめちゃくちゃテンション上がってたら行けなくなっちゃって。
なるほど。
それ結構ショックでした。
次はオーストラリアに行きましょ う、ファミリーツアーで、
はい
はい、ということで、あの楽しいお話は尽きないんでございますが、残念ながら本日はお時間となってしまいました。で来週はあの会社員としてのセカンドキャリアに踏み出した中野さんのお話、そして、まあ、これから地元で取り組んでいきたいお話とかをお聞きしたいと思っています。
はい、今日はありがとうございました。いや勝木さん、やっぱですね、
はい、
プロスポーツ選手の、はい、まあ、かっこよさ、凄みっていうんですかね、
うん、
やっぱそのプロの契約をするという、はいはいはい、まあ、場面もしかりですし、
はい、
あのまあ、お父さんの怪我の話もそうですけども、うんうん、それをこう思いながらですね、うん、ふと1ページ目をめくるとですよ、
はい、
34歳ですよ中野さん、
うん、
僕より一回りも年下の方の、
ね、そうね、
いやもうね、う俺はここ何やってるんだろうと思いながら。
いやそんなこと言ったら二回り違うからね、私は
プロのスポーツ選手の方って、
はい、
結構、ね、みんなそうだと思うんですよ。18歳高校出たら、うん、まあまあ大学行かれる方もおるけど、うんうん、まあ若いうちからやっぱりいわゆる、うん、なんていうかだろうと思うんでですね、それはサッカー選手も野球選手もラグビー選手もそうでしょうけど、うん、プロの選手ってもうすごいですよね、うん、すごい、
まあバカなんでしょうね。
いやそんなこと
なんかこう、
いや今日もなんかすごい哲学的な話が散りばめられてたもんね。
まあだから今現役で活躍してる選手も僕47ですけど、もうみんな10も20も下の子ばっかりがプロで、うん、日の丸背負ってするわけじゃないですか、はい、いやすげえなと思って、うん、はい、そんな感想ですいません
、はい、本日は元プロラグビー選手で今は地元の福山組で働いておられる中野優太さんをお迎えしてお話を伺いました。中野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファンファン北九州では皆様からの感想を募集しています。ハッシュタグファンファン北九州でご意見ご感想を寄せください。スマホアプリのポッドキャストや Spotify、Voicy では今日のお話のディレクターズカット版として放送できなかったお話が聞けるほか、過去の放送のアーカイブも聞けます。それでは来週のファンファン北九州もお楽しみに。